おはようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2026年5月11日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の声を聞いてもらえばもうお分かりかと思うんですけれども、先週体調不良で配信のお休みを頂戴しまして、私ゴールデンウィークという名の精神と時の部屋にずーっと引きこもって、閉じこもって、閉じ込められて自ら入っておりました。ご覧の通りまだ完全に声は戻っておりませんが、一週休むのと二週休むのとでは自分自身の心持ちがだいぶ変わっちゃうと思いまして、ちょっとつたない声なんですが、お聞き苦しい声なんですが、ちょっと今日は今日とて手短な配信をしようと思っております。よろしくお付き合いいただければ幸いでございます。なんか4月のいつだっけ、22日とかに結構な黄砂が吹いたんですよね。すごい風が強くって、でその後ぐらいからちょっとこう喉がイガイガするなっていうのはあったんですよ。で私そんなに黄砂の影響を受けるタイプではこれまでなかったんですけど、どうもその去年の9月とかもそうなんですが、ちょっと流行に乗っちゃってから、コロナにかかっちゃってから、どうもこう喉粘膜系の反応が強くなっちゃってるとこがあって、でまあ気をつけなくちゃなと思ってたんですけど、そしたら4月の30日の真夜中ですね、夜中の1時2時くらいにバチッと目が覚めて、で中途覚醒しちゃったわとかって思って、でもなんか体の感覚が変だったんで、まあそこでちょっと物は試しに、枕元に体温計はいつもあるので測ったら、もうそこの段階で夜中の2時過ぎでもう8度超えてたんですよね。でもう30日の日も1日ね、ちょっとお客様とお約束もあったりしたんで、こりゃダメだと思って、まあまあ朝になるのを待って急いで関係各位に連絡して、であとこうねちょっとお約束してた人たちの調整入らせてもらって、30日からまあお休みをいただいてこうこもったんですよ。でまあ幸いにその耳鼻科のに行っていたので、そのまあこう喉のお薬とか、その痰が切れやすくなるとか、あとそのまあアレルギー用のお薬みたいなのもらっていて、でカロナールも痛み止めも解熱鎮痛剤もちょっと四十肩があんまり痛かった時に整形外科でびっくりするほどカロナールくれたんで、そのあたりでまあちょっと対処できる材料は揃っていたっていうのも幸いして、でまあ連休に入っちゃって病院もみたいなとこもあったんですけど、まあなんとかなんとか乗り切れたんですよね。で結局30日1、2、3、4、5月の4日、だから配信お休みもらいましたけど、先週の月曜日の夜ぐらいまではずっと熱があったんですよ。なのでいわゆる平熱6度8分とかに落ち着くまでに5日かかっちゃって、ずっと8度台の熱で、まあ、ちょっと汗かいて、あ熱ちょっと下がったかもと思っても7度5、6みたいなくらいで、なかなかしんどかったんですけどね。で今もやっぱりこう咳スイッチが入っちゃうとダメだし、こう鼻水とかどこから来るんですかってくらいやっぱ出るし、ね、痰とかもやっぱすごい絡むし、で私小さい頃から痰をこうクワッてやるじゃないですか、あれが本当に嫌いなんですよ。 で、その大人の人とかがね、こうクワッペとかってこうよく昔だからさ、道端にペって吐き捨てたりとか全然あったわけですよね。やだなと思ってたので、今でも正直苦手なんです。もうちょっとあのお上品な痰の出し方ってないのかしらと思うんですけど、でもあれしないとやっぱ出ないんで、もう本当にそので痰が出るっていいことじゃないですか。結局ね、あの治っていくプロセスでは欠かせないものなんで、大事なことだとは思ってるんだけど、やっぱりなんかその痰を吐き出さなきゃ、ティッシュにね打って吐き出さなきゃいけないことが、やっぱりこう自分の中でこう屈辱的なハーモニーなんですよね。音は嫌だし、行為もなんかちょっと無理なーとか思いながらもやらないわけもいかないんで、まあ過ごしてるんですけれどもね、ちょっともうちょっと今週いっぱいくらいはなんかグズグズ続いちゃいそうな感じがちょっと体感的にはしているので、まあ無理なく行こうかなと思ってるんですが、そんなこんなで私あの土曜の5月の春の土曜ですね、立夏でも夏にはなりましたけれども、そこに向けてのこう強制終了っぷりったらもう半端なかったです。こう来るかみたいな感じで、ちょっとなかなか辛い日々を過ごしました。で、今ちょうど流行ってるそうなので、こう咽頭炎とか、あと私埼玉に住んでるんですけど、はしかがすごい流行してるとか、なんか何々線に乗った人がね、あのはしかをこう、まあはしかの発症したみたいなことでね、通勤通学に該当する方はみたいな通知が来たりとかもしてるんですけど、ね、いろいろちょっとそういう呼吸器系のものが流行ったりもしているので、まあ無理なく行かなくちゃいけないかなっていうのはちょっと思ってる今日この頃でございます。皆さんも本当にあのご無理なくお過ごしいただければいいんじゃないかなと思います。なのでね、ちょっとこうお出かけっていうものを全くしていないし、どこにも出られなかったし、あのね、皆さんどっか行ってきたみたいなの、ちょっとインスタのストーリーとかでね、なんか綺麗なバラ園の写真とか、なんか海辺の写真とか、あとおやつ作ったとか、夜中にこんなん作っちゃったとか、なんか見せてもらってるだけで、ああいいなと思いながら、ちょっと便乗で楽しませてもらったりもしてたんですけれども、まあそんなこんなの病み上がっている松岡さんでございます。そんな時でも自分をなんとか励まそうと頑張ってるんですが、まあ皆さんもあのいつの配信だっけ、自分に挨拶する2つ前の配信の時ですね、自分に挨拶をするっていうことでこう自己を高めていくこと、どうぞどうぞ一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。今日のお話なんですけど、ちょっとこう自分をケアすることっていうとこですね。で、まあこれは私が長年自分でこう調子が悪い時にやってることっていうのをちょっとまあかいつまんでお話ししようかなと思うんですが、私あのまあ長いことこう舞台であのマイクを使わずにこう歌を歌うっていうことを長くやってきて、まあ人前で歌うっていうことを長くしてきたので、それこそ30何年くらいずっと喉のことっていうのはもう高校生の時からですよね、32、3年はずっと喉のケアっていうことを気にかけて生きてきたので、割とこう対処法の引き出しっていうのは持ってる方かなとは思うんですけれども、ちょっとそのあたりをこんなんやってみるといいよっていうのをちょっとお伝えしようかなと思っています。で、喉が痛い時とかもう咳が出る時っていうのは、一番やっちゃいけないことはあのってやるやつってやりたくなっちゃうじゃないですか。これやっていいことは一個もありません。で、もしこれをやりたくなっちゃったら、あの速やかに渋みのない水分を、まあお水とかお茶湯とか渋みのないお茶系のものを避けていただいて、あの水分をゆっくり飲んでいただくのがいいと思うんですね。で、今のあのうんってやつもあの声帯を直に痛めてしまうので、そうするとあの声帯っていうのはこう 声帯の周りにある筋肉の動きによってこう声帯が震えて声が出たりするんですけど、だいたい喉が変とか声が枯れちゃうみたいな時っていうのは、声帯の周りにある筋肉がもうオーバーヒート状態になってるというか、過活動状態になってもう動けませんみたいな感じに炎症をね腫れちゃったりしてるんですけど、そうなってくるともうなんていうんですかね、こう乾いた雑巾を無理くり絞ってるようなもんなんですよ。ってなってくると、まあ乾いた雑巾を濡らしてもいない状態で絞ろうと思ったら手はガッサガサになるし、お雑巾自体も毛羽立ってくるし、ほこりは立つし、いいこと全然ないじゃないですか。ああいうことがやっぱ喉に起こっちゃってるのと同じなので、とにかく潤すっていうことですね、保湿保温をするっていうことが大事だったりします。なのでうんっていうのはマジでやらない方がいいです。今私演技としてやってても嫌だなと思っちゃうんですけど、まあこれはやらない方がいいです。でもしその咳が出て辛いとかで、ああいうのってやっぱほら夜寝る頃になるとひどくなったりとか、お布団に入ったり体が温まるとひどくなっちゃったりするってあるあるだと思うんですね。でそうになってしまうと本当にもうなんていうの、体の向きを変えるだけで咳が止まんなくなっちゃったりとか、咳が出たくないなと思うと咳が強くなっちゃうなんてことはよくあると思うんですけど、まあおすすめなのはあのクッションとか、ちょっと大きめのクッションとか、あと抱き枕みたいなものを胸前に抱えていただいて、まあ横になってもらうっていうことですね。それとあとその頭を高めにして休んでいただくと、ちょっと咳の出方っていうのは変わってきます。なのでまあバスタオルとかを何枚かこう重ねて、丸めてこうちょっと高枕っていうの、そうにしていただいてもいいでしょうし、座布団みたいなものを半分に折って、のび太くんの昼寝方式の座布団ですね、ああいう風にしてもらってもいいかなとは思うんですけれども、で、体をリラックスするための抱き枕だとちょっと重たかったりもするんで、まあ私個人的におすすめするのは、こう家具の量販店とか、東京インテリアとかニトリとか、あとイオンとかでもなんかありますよね、ホームかなんていうの、家のもの、リネンとか売ってるようなとこ、ああいうところとかである、なんかパン屋がいっぱい入ってるなんかパムパムしたこう枕、首の形に合わせた枕とかじゃなくって、とにかくパン屋がいっぱい入ってるパーンとしてる枕とか、ビーズクッションみたいなものをがあると便利ですね。あれでちょっと頭を高くしてもらって、でなんて言うんだろうな、仰向けに寝たりもするんだけど、少し傾斜がついているとそれだけでも呼吸って違ってきたりするんで、これおすすめします。だいぶ寝やすくなったりもするので、でやっぱ咳が出る時ってものすごく体中を使っているから、ほとぼりが冷めた頃すごい腹筋がね、下っ腹がなんかすごいプルプル筋肉痛みたいになっちゃうとか、背中が痛いとかっていうことはよくあると思うんですね。首が痛くなっちゃうとか、それくらい全身を使うので、何かちょっとそういうちょっとパン屋がいっぱい入ってるクッションとか枕とか低反発のものとビーズクッションとか、ちょっと人間ダメにする系のものっていうのがあると、すごい体の負荷がやっぱ違ってきたりするんで、そのあたりはおすすめいたします。あとは腰を伸ばして寝てると、やっぱり急に咳込んだりとかくしゃみの時にちょっとぎっくりみたいなのをやっちゃったりしかねないんで、ちょっと膝を軽く曲げておいたりとか、膝の裏側にちょっと丸めたバスタオルを置いとくとかみたいな風にしてもらってもいいかなと思います。それだけでも体の呼吸って全然変わってくるので、ちょっとまあ自分自身も含めてちょっとそういう咳が辛いとか喉が痛いみたいな時はおすすめの方法ですね。次にまあよくあるのが、その喉飴どんなんがいいのっていうのをよく聞かれるんですね。でまあご自分が美味しいと思うとか、ご自分が舐め口にして こうなんか後からやたら痰にまとわりつくとか口が乾くみたいなのじゃなければ全然いいかなと思うんですね。で、もともとのど飴ってどういう、まあ、トロチとかもそうなんだけど、どういう、まあ、役割というかがあるかっていうと、その鎮静化させるためなんですよ。なのでのど飴を舐めながら歌を歌うとかカラオケに行くっていうのは、あの休めてるところを無理くり負荷をかけてるようなもんなので、これは健康な時でもおすすめはしません。なので、まあ、カラオケとかなんかコーラスの練習とかで全部終わって帰りの電車で舐めるとか帰りの車で舐めるとかとは全然いいと思うんですけど、のど飴っていうものは基本的に休める鎮静効果、そのハーブとかもそうですけど、そういうために入ってたりするので、それをしながら何か負荷をかけるってことはおすすめはしません。なので一瞬で喉がスーッとして軽くなる感じがするんでできちゃう気はするんだけど、あまり後からボディブロー来たりするんであまりおすすめはしないんですけれども、まあその喉飴とかは私は、もう長くプロポリスが自分に合っているのでプロポリスを愛用してるんですが、人によってはあのマヌカハニーの方が合うっていう人もいるでしょうし、あとバンランっていう板の藍色って書いて、なんかパンダの挿絵のあるね、ちょっと漢方みたいな感じのあの可愛いのど飴もあるんですけど、バンランが合うっていう人もいるし、あとはそのなんていうんですかね、龍角散みたいなちょっと粉々がついてるものとか浅田飴みたいなものとか、そういうのが合うって人もいるし、あとちょっと外資系のビックスが合うっていう人もいるでしょうし、最近ですとあの蛇腹って言って蛇を払うって書くあの柑橘系のね蛇腹が好きっていう人もいるし合うっていう人もいるので、そのあたりは本当にお好みでいいんじゃないかなと思うんですけれども、私はプロポリスのその抗菌のサポートっていうところをね、ちょっと割ともう長くそれこそ30はないけど27、8年は使ってるんで、これが一番自分に性に合ってるなと思って、いつもいつも冷蔵庫とかでのど飴なのでねストックしたりとかしてますけれども、っていうのを使ったりしてます。で、自分に時間に余裕がある時とか、まあ起きている時だったら、まあ一個のど飴を口に入れてガリガリ噛んだりしないでゆっくり舐めておくっていうのも一つ手かなと思うんですが、でもそんな丸々一個ゆっくり舐めてられないとか、あとどうしても体調が悪い時っていうのは口がまずいっていう表現をしますけど、なんか口の中に物が入ってたりとかするとなんかこうケミカルななんかこう感じがするとか、水を飲んでも何を飲んでも食べても苦い気がするとか、なんかそういうことってよくあるので、そういうのが嫌だなと思ったら、のど飴をですねマグカップに入れます。でマグカップにお湯を注ぐんです。でそうすると飴がピキピキピキって溶けながら、まあ湯気が上がりますよね。でその湯気をですねこうマグカップを自分のこう鼻と顎の辺にこう近づけまして、でなんていうんだろう、こう湯気を近くで、今ちょっとわざと似たようなことやってるんですけど、湯気をそのマグカップの近くでこうスーハーゆっくり吸い込んで吐いてっていう、耳鼻科に行ったら吸入するじゃないですか。あんな感じでマグカップのそののど飴のそのシュワーっていうやつをまあ、ディフューズですね、吸入するっていうのはすごくおすすめします。でそこで溶けといてくれると、それをちょっと口に含んでおけば、まあのど飴の成分っていうものも口に入れられるのもあるんですけど、やっぱり鼻とか喉とかって口の中を潤すっていう、蒸気でね潤すってとってもいいことなんで、やりづらい、どうしても舐めてる元気がないとか、寝る前だとか、またね歯磨かなきゃみたいなのがあるときは、そういうやり方もおすすめします。でこれは本当に好きな香りのものでも全然いいと思うので、なんだろうな、チェリー味が好きだったらチェリー味みたいなのでもいいと思うし、 まあ私はそういう時もやっぱプロポリスが好きなんでやっちゃいますけど、マヌカハニーでも全然いいと思うし、あのおすすめします。でそしたらそんなに無駄にもならないのでね、全然まあ自分がやる分にはいいじゃないですか。なので、マグカップにのど飴入れてもらって、でお湯を、結構熱いお湯の方がいいです、お湯注いでもらって、その湯気を鼻からゆっくりこう吸い込んで吸入みたいな形にしてもらうといいですね。で蒸気が逃げてっちゃうのが嫌だと思ったら、そのマグカップの周りをこう手で塞いで、やればいいと思いますので、そんなやり方もおすすめします。あとはまあ口の中っていうところの、お伝えするところで、口の中を清潔にしておくっていうのがすごく大事です。でそれは喉をうがいして喉を清潔にするっていうのももちろんなんですけど、そもそも口の中の、その歯磨きですね、歯磨きとかマウスウォッシュみたいなものでうがいするもそうなんですけど、口の中を清潔にするだけでもやっぱり鼻も喉も必ず口の中っていうものを通らざるを得ないので、口の中の清潔さっていうのはすごく大事ですね。なのでどうしてもこう薬のためにご飯ちょっと食べなくちゃとか、そういうことってあると思うんですよね。あとは歯を磨いて休むつもりがやっぱちょっと咳とかが辛くてうとうとしちゃったみたいな、半端な歯磨きみたいなこともあると思うんですけど、でそういう風にしてどうしても具合が悪い時っていうのはそのあたりがなーなーになりやすいので、咳とかが辛ければもちろん無理する必要はないけれども、歯を磨くっていうことですね、そこは歯磨きうがいっていうのはされると全然後の喉が後から全然違うんでおすすめします。あとですね、うがいをするっていうことがあると思うんですが、まあまあありきたりなのがイソジンみたいなね、うがい薬ですね。で、それも私はかなり濃くして、で冷たすぎずのお水で時間かけて濃く作ってゆっくりやるっていうことをよくしてるんですけれども、もちろんそういうのでもいいし、あと粗塩をね入れてもらって塩水にしていただいても全然いいと思います。あとは手っ取り早いところで言うと緑茶もおすすめです。なのでまあお家で誰かしらが日常しょっちゅう緑茶を飲んでるよっていうのであれば、もう全然出がらしのお茶っ葉とかでもいいですし、まあどうしても給油をするときはペットボトルとかをうまく使ってくれても全然いいと思うので、うまくするとね、ちょっと量販店のすごく大量でお安いのとかも手に入ったりするじゃないですか。あとはなんかティーパックのなんかねちょっともらったとか、でも飲むのにはみたいなのって正直ありますでしょ、まあ、そういうものとかうまく使ってくれたらいいかなと思うんですが、緑茶などもおすすめします。とにかくその口の中っていうのを清潔にしておくことと、常に潤しておくっていうことが喉はとても大事になってきますんで、そのあたりを積極的にもしされる場合はおすすめいたします。で、調子が悪い時ってどうに過ごせばいいのっていうのもよく聞かれるんですね。で今は本当にいい時代だから、みんな大体一人一台スマホとかタブレットを持ってるし、もう LINE とかメールとかなんかそのメッセージチャットみたいなもので文字で要件を送り合うっていうことが本当にもう当たり前になったじゃないですか。むしろ電話で喋るなんてことはほぼほぼなくなってくるというか、なのでもう文字を送り合えることが幸いなので、スタンプとかもあるでしょ、なんかこうね、調子悪いみたいなのとかなんかそっとしといてとかいろいろありますでしょ。なのでそのあたりをうまく使って、まあ、日々のコミュニケーションをとって、とにかく喋らない、ひそひそ声なんてもってのほかでございます。とにかく喋らないということを徹底してくださいね。まあ電話ってよっぽどなことがない限り、今は本当にしないからそこまで心配はしてないですけど、私学生だった頃なんてもう家電がフルになるみたいなね、要件は留守電に入れるとかね、なんかそういうとことか あと今でもあるけど、なんかそのメール打つより電話の方が早いやっていう人とかもまあ一定数いらっしゃるじゃないですか、老いも若きも。っていうのがあったりすると、やっぱりそれだけで疲れてしまうので、まあそこはちょっとこういうコンディションなんでということで、もう誰に何と言われようと、かけてきた相手は私の喉の責任は持ってくれないっていう風に、それくらい腹をくくってください。そして文字のやり取りでお願いしますっていうところで、まあ極力喋らないでしてください。で、まあそのあたりはそんなに問題はないかなと思うんだけど、あとどうしてもその暇というか、まあまあ時間ができちゃうじゃないですか。そうするとまあこう眠れないしとかで、音楽を聴きたくなっちゃう心理もあるんですけど、歌詞のある音楽を聴くのは控えましょう。で、なんでかっていうと、歌詞のある音楽っていうのは、でましてや自分が好きな曲とかだったら無意識に歌っちゃうんですよ、声に出せなくても。でそうなるとすごく声帯とか喉とかに負担がかかるので、歌詞のある音楽っていうのは本当に騙されると思ってやってみてもらいたいんだけど、聞かない方がいいです。もし音楽聴きたいっていうのであれば、ちょっと BGM っぽいものとか、あとなんていうの、なんかこう心が安らかになるヒーリングなんとかみたいなのとか、まあクラシックとかでも歌詞の入っていないものっていうのを選ばれるといいかなと思うんですね。で、私たちは思っている以上に耳からの情報っていうものを喉につなげます。なので、耳鼻科って、耳鼻咽喉科っていうのをよく言うように、耳と鼻と喉ってすごい全部一つなので、見てくださる先生は一つなので、それくらい耳からの情報っていうのは喉に影響します。なのでついついその音楽を、歌詞のある音楽を聴いて口ずさんじゃうってあるじゃないですか。口ずさんじゃったりリズム取っちゃったりとか、そういうものっていうのはもうそれだけで喉を使っちゃうので、そこはちょっと我慢して控えてもらった方がいいかなと思うんですね。なので、もし何か言葉がないとなんかっていうのがあるんだとしたら、それこそなんかラジオとかポッドキャストとか、なんかそういうものをこうちょっと音量をかなり抑えて流しとくぐらいがまあいいんじゃないかなとは思いますけどね。で、あとはですね、目を休める、ここが人間盲点です。体調が悪い、寝てないとしんどい、人と、まあ、誰かからの連絡とか、お母さんからご飯どうすんのみたいなのとかやり取りがあると、今は枕元の、何だったら顔の横にスマホがあるっていうことがもうデフォルトになってます。だけど目からの情報ってものすごく体が疲れるんですよ。なのでよくデジタルデトックスとは、まあよく言ったもんだなと思いますけど、もう常に見るものがなくても携帯を動かして眺めてるみたいなことってあると思うんですよね。それだけでも目からの情報っていうのは多すぎてしまうので、目を休めるっていうことがすごく大事なんですね。で、風邪とかに伴う頭痛の時とかもなおさらです。目を休めるっていうことをとにかく騙されたと思ってやってみていただくといいかなと思うんですけどもね。で、まあそのあたりを全て網羅する、まあ、人間の優れた機能っていうのが寝ることです。で、寝るっていうのはそのあたりを全て使わない方法になってくるので、まあ、体調が悪い時ってちょっと夢見も悪かったりするんだけれども、でもまあそうしたらちょっとお手洗い行ったりとか着替えたりとかしてちょっとリセットするしかないかなと思うんですが、体調悪い時ってね、どうしても変な夢見ちゃったりとかするもんですけども、とにかく休むっていうことが大事です。で、行き着くだけは睡眠に勝るものはないし、喉ってやっぱり睡眠が一番助けてくれるし、そもそも人間は注力のっていうことをどうしたらいいかって言ったら寝るのが一番っていうのがあるので、まあ良質な睡眠を取れるように、体調が悪いとね難しいこともあるんですけど、そこはもう一番の薬だと思って取り入れていただくといいかなと思うんですね。で、総合的にするととにかく脳を 頭を休めるってことなんですね。視覚情報もそう、耳からの情報もそう、口をきれいにするもそう、五感ですね、そういうのもそうなんですけど、とにかく脳が疲れていると、治癒、物事、私たち自己治癒力というのを持ってますけれども、自然治癒力とかも言いますけど、そういうのを持っている私たちの本来の力っていうのが、脳が疲れてる、頭が疲れて気持ちが休まっていないと治癒に働かないんですよ。ここがなかなか私たちの癖者なところで、治したいっていう気持ちがあるから早く治す方法とか調べちゃうじゃんね。なんか何日目風邪、何日目体調とかさ、なんかそれでセルフチェックリストみたいなのとかどうしてもやっちゃったりするじゃないですか。でそれは気持ちはわかるんですよ、私もやっちゃうし。だけどそれ以上にやっぱり脳が疲れると、本来の私たちの休めて次に回復を促すっていうところにエネルギーが回らないので、だからもう死の子の言わず寝とけっていうのが一番行き着く先は正解かなとは思うんですね。それが喉のためにもなるっていうところなんだけど、なのでとにかく脳を休める、あ、体調が悪くなりました、まあ風邪ひいて喉が痛いです、熱が出てますみたいなことっていうのも、とにかくやらなきゃいけないことは脳を休める、脳を休めたら他も休まるっていうことなんですね。それでも体調が悪いとうまく寝られないよとか、苦しくって目が覚めちゃうよとか、寝たは寝たで夢見が悪くってっていうことが起こるのが私たち人間でございます。まあそこも含めて加味してね、そういう人間ってそういうものだけどさとかさ、休まなくちゃいけない時に限って休めるような状況じゃないんだけどみたいなことも起こっちゃうのが私たち人間ですけれども、それでも休まないと正常な判断もできないし、いい治癒に促していくことっていうのもできないので、まずは頭休めましょうっていうことが自分をケアすることの一番の優先順位かなと思います。なので、いくつか言いましたがっていうのをしない、抱き枕やクッションなどで頭を高くする、でちょっと人間をダメにする系の、ビーズクッションなんかもおすすめですと、あとパン屋がいっぱい入ってるやつね、もうおすすめですと。で、のど飴は、まあ、プロポリス、マヌカハニー、バンラン、あとビックスとかジャバラとか遊郭さんとか朝だめとか、まあ自分がスーッとするものを使えばいいんじゃないでしょうかという、トローチもいいですねっていうところと、で喉が痛くて休めるために使うのはいいけれども、それを舐めながら活性化させるようなことはしない方がいいよということですね。で舐めてられないなという時はその喉飴をマグカップに入れてお湯を注いで、でその湯気をですね、吸入のように鼻からゆっくり吸い込んでっていうことをしばらくやってみてもらう。そして、お休みするときは歌詞のある音楽を聴くことを控える。耳からの情報っていうのは思いのほか喉を疲れさせます。なのでもし音楽みたいなのがないとっていう場合は、歌詞のない音楽とか、なんかヒーリングミュージックとか、なんかそういうのとか、クラシックとか歌詞のないものを選ばれるといいんじゃないかなと。あとは、まあ、ラジオとかポッドキャストとかそういうものをこう音量を小さくして聞いていただくといいかなと思うんですね。そして目を休める、どうしても私たちは視覚の情報量っていうところで脳を疲れさせてしまうので、目を休めるということがとても大事で、そこにはまあ寝るのが一番の西洋になりますねっていうことですね。あとは、ちょっと順番変わっちゃった、口の中を清潔にすること、歯磨き、うがいで、うがいしていただくときには、まあ、イソジンでもいいし塩水などでもいいし、あとは場合によっては緑茶とかもおすすめですよと。もちろん真水、おさゆみたいなぬるめのものでやっていただくのも全然構わない。とにかくお口の中を清潔にしておいてもらうと回復っていうものもちょっとサポートになったりするのでおすすめいたします。歯磨きとかも咳で苦しくなければ積極的にしていただいた方がいいですね。で総合的には脳が疲れるとその本来持っている治癒の っていうところに私たちはうまく働かなくなってしまうので、とにかく体調が悪いときは頭を休める、脳を休める、イコール寝ろっていうところですね。そこに優先順位を高くしていただいて、自分のためなのでね、で休んでいただくってことがいいんじゃないかなと。あと喉が痛いときは、人とのやり取りは極力文字で残す、電話とかでは喋らないようにするっていうのがすごく大事です。以上になります。ちょっとバーッと一方的にで、ちょっと聞き苦しい中でちょっと申し訳ないんですけれども、まあこんなでも私は今日もなんとか頑張って生きております。ですので今日の私のこの配信が何か皆さんの役に立てることがあれば幸いに思いますので、体調が悪い時は無理なくやってまいりましょう。今日はここまでにしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。